本日は24節の一つ、夏至でございます。早いですね。雑煮を食べてもう半年が過ぎ去るとしております。本週も平成16年合併をして早11年目を迎えております。今回は俯瞰的立場で、対処交渉的な立場ということですね。大きな立場で地域づくりとは何ぞやという視点で、市長と考え方をですね、住民自治とはどうあるべきなのか、本市の置かれている地理的条件を鑑みてですね、今後どうして地域振興策を立案していくのかということを議論をしてみたいと考えています。私は本州の置かれている離島という環境の中において、住民一人一人が輝く自然環境と人間社会が持続的に発展できる地域づくりをするためには、いかにあるべきなのかということを永遠のテーマとして考えていきたいなと思います。合併11周年を迎えた地域社会の実情に目を向け、地域の開発政策の失敗策はなかったのか、域島内において地域再投資力、すなわち地域内経済循環政策が円滑に機能している行政ができたのかと反省の上に立って、今後どのようにして行き死の振興発展に寄与するのかということを、市長の考えを求めたいと思います。忌憚のないお考えをお聞かせをください。まず1点目に、果たして市町村合併は地域を本当に豊かにする政策であったのか、国の行財政改革および骨太の改革において地方は非常に財政的にも困窮極まりない状況下に置かれております。そうした中でやはり合併という選択肢を県も進めておりましたので、壱岐市も進行をしてまいりました。そのことに果たして地域住民に満足度の高い住民サービスができたのかという視点、そして住民自治をないがしろにして団体自治機能を高めたとしても、住民生活や地域の持続的発展を図ることが本当にできたのかなという点、そして合併特例債を活用して地域経済を活性化させる地域内再投資に寄与できたのか、本当に加速、その改革を加速させるためにはどうした対策と今後改善点を見出すことができるのか、そうした視点で、そして地域内の再投資効果を高めるためには、長崎県内でも大村市、松浦市等が制定をいたしております中小企業基本条例の制定の必要性も検討されてはい かがかという点、そして現下の生き死の雇用情勢は非常に悪化をいたしております。短期的施策並びに将来的に産業創出に大胆な補正予算の計上をするお考えはあるのか、この点に関してまず市長の見解を賜りたいと思います。
宇都島議員の質問に対する B 社の答弁を求めます。白川市長。
4番、宇都島市議員のご質問にお答えいたします。地域づくりについてということで、まず第1番目に、市町村合併で地域が豊かになったと考えているか、見解を問わす。まずこの1点目ということで、理解していいですか。それでは、市町村合併によって地域は豊かになったかと考えるかとのご質問でございますけれども、豊かさの定義というのは、やはり人それぞれであるかと思っておるところであります。しかしながら、それはさておき、私は歴史に合わせておれば、こうしていたらといった、いわゆるたらればを論ずることはタブーと考えておるところであります。壱岐市は平成16年3月1日に合併いたしました。これが現実であります。私は一社として就任以来今日まで、どのようにしたらこの壱岐市が発展するのか、言い換えれば、議員ご指摘の地域が、壱岐市全体が、ひいては市民皆様がいかにすれば豊かになるのか、常に考えて行政に携わってまいりました。したがいまして、私が懸命にやってきたことについて、私が評価、コメントすることは控えたいと思っておりますし、このことについては皆様方の評価を委ねたいと思っているところであります。しかしながら、合併12年目を迎えておりますが、今日までの事象について申し上げて評価の参考にさせていただきたいと思っているところであります。壱岐市は合併後早12年目に入っておりますが、平成の大合併は日常生活圏の広域化、地域分権による市町村の役割の増加、少子高齢化、厳しい財政状況などに対応するため、行財政基盤の強化を図り、行政の効率化を目指したものが、これが第一義であります。議員おっしゃるように、豊かさ、当然それも追求していかなければなりません。そこで、まず基盤の強化につきましては、各種届出や証明書等の発行がどこの支所においても可能となったこと、次に保育所施設、給与庁の境なく勤務先など保護者の実情に合わせて申し込みや利用することが可能になったこと、さらには子育て支援拠点事業所や子育てサークル利用等の選択肢が増えたこと、市内の社会教育施設が等しく利用できることになったことなど、利便性の向上は図られてまいりました。効率化につきましては、職員の削減や経費の節減を図るなど、一定の目標は達成できているのではないかと考えます。また合併によって市民の方々が旧4町という単位ではなく、市全体、いわゆる島全体の動きに目を向けるようになり、島全体をより良くしようという意識が生まれてきていることを考えております。またそのような意識の中で、地域の力でその地域に限らず島全体の活性化をしようという取り組みも増えてきております。特に平成23年度から始めました市の単独事業であるまちづくり市民力事業は、市民が自ら考えを行う地域の触れ合い、ぬくもりおよび活力ある事業を支援し、市民と行政の共同のまちづくりを推進するものでございますが、初年度はわずか1件の採択でございました。しかしながら、今年は第一次募集の段階ですでに11件の事業が採択されております。これは地域の力でまちづくりに取り組もうという姿勢の表れであり、このことは地域の豊かさにもつながっているものと考えております。今後はさらに市民との共同を深め、地域の豊かさを実感でき合併してよかったと誰もが感じることができるよう、議員の皆様、市民の皆様のお知恵を拝借しながら、 新たな事業への取り組みを進めてまいりたいと考えております。議員からもぜひ地域の活力となるようなアイデアをお願いしたいと思っている次第であります。
はい、宇都島議員。
合併して本当に、地域が豊かになったのかについては、それぞれの豊かさを求める追い求める視点が違うので、言及は差し控えたいということでありました。その件に関しては結構であります。私はですね、ハード面に関しては確かにですね、いろんな施設がですね立派に出来上がりました。ただソフト面、いわゆる人と人とのコミュニケーションというのが非常に希薄になっております。行政組織の肥大化により、例えば発注工事の工事金額が増大したがために、地元の建設業者に発注の機会が少なくなった、そうしたことも合併をしてから顕著に見られたのではないかという思いはいたします。そして合併の一つの目的であります地域のイメージアップと総合的な活力の強化、いわゆる総務省が挙げておりますメリットに対しては、壱岐市を売ることは以前よりも若干向上したであろうということは私も評価をいたしております。ただより大きな自治組織が誕生したからといって住民生活がそれに伴って豊かになったのかという件に関しては、今市長が言われたようにそれぞれの受け取り方があるのではないかと思います。四町の垣根を乗り越えて壱岐市としての新たなる飛躍を期すためには、我々がもっともっと住民に足を伸ばし、そして現場に足を運び、十分住民ニーズに応えるべく努力をする必要があると考えております。合併を通じていわゆるよくデベロッパーという言葉があります。これはですね、開発とか発展を意味します。合併を通じて開発というのはできたなと考えております。一定の評価はできたなと、というのは合併特例債という外からの財力によってその土地を改造することには成功したのではないかと一定の評価は出しております。しかしデベロップメントという中には発展という要素も含まれております。自ら主体的に地域を作り出す自分たちの壱岐市民の総意で地域を作る、開発するということにはまだまだ途上期の段階にあるのではないかと考えております。国の政策といたしましては、いわゆる地方交付税の原理も同じですが、止めるものが止めない貧しい方々に富が滴り落ちるようにする政策、それも地方交付税の一環であります。いわゆるトリクルダウン 理論と申しますが、モノジー・トリというのは三角形ですね。いわゆる三角形の頂点にある、止める人が止めない皆さん、いわゆる弱者を救済する、そのことを求めて国の施策として合併を推進し、自治体を肥大化し、財政状況の改善を図ることを目的として、やったでありますよけど、本当にですね、弱者に光が当たっているのかということが一つ問題であります。私は、地域の中で、再投資できるような環境をするということは、行政の一つの責任でもあります。要するに、交付税、財政基盤が脆弱でありますので、交付税、外からの外貨をいかに地域内に止めるのかと、とどめるのかということが必要になってまいります。そうした面で、公共の調達、委託、そうした面で、地元企業に、企業優先の政策がなされたのか、今後改善する必要はないのか、私はこの件も検証する必要があると思います。そうした政策、いわゆる地域の投資力の増大、そして地域内経済の循環を図る目的として、長崎県の大村市、松浦市、そして全国の自治体では、中小企業振興基本条例を制定をいたしております。その中でも、地域内再投資力、地域内経済循環形成を促進する意味からも、2010年に議員提案として横浜市が制定をいたしております。横浜市におきましては、地域内中小企業への発注状況が可視化できるよう、事業の成果の報告義務が明記され、データがホームページに公開される、いわゆる工事ですね、物品の調達、委託、そうしたものがですね、件数、金額をですね、含めて可視化発表をする仕組みを採用いたしております。人口370万のですね、横浜市でさえ工夫を凝らしておりましたので、本一市におきましては、やはり住民とのいわゆる意思疎通を図りながら、行政を推進していくことが必要であると私は考えておりますので、その件に関する見解を求めたいと思います。4点目のですね、市長、現在の景気状況、壱岐市のですね、雇用状況はですね、非常に憂慮すべき事態であるということはご認識であると思うわけですね。そうした面でですね、ここはですね、思い切ったですね、景気刺激策をですね、短期的にですね、取っていただきたい。長期的にはですね、今言いますように、やはりこの地域の置かれた実情にですね、即したいわゆる 壱岐の塩梶さんですね、二協開発さんとか、画期的な六次産業の取り組みをしておりおられますので、こうしたものをですね、産官学金、いわゆる金融機関も含めてですね、後押しする。こうした政策をですね、遂行することはですね、間違いではないと私は考えておりますので、まず、この件に関する市長のご所見をお伺いをいたしたいと思います。
はい、白川市長。
お年間議員の地域づくりについてのご質問でございますけれども、これは今、3、4、まとめて、ご質問があったと思っておりますが、3、4についてお返事をするということでございますか。
市長の見解、
はい、
市長も尊重しますので、私は。
はい、合併特例債等を活用して地域内再投資力と地域内経済循環形成が通告の書の通り読んでますが向上させるのに至らなかったということで問題点を検証して改善すべきではないかということでございます。先ほど申されました、工事などを発注するにあたり市内業者を優先したのかということについてはですね、これは間違いなくしたと自信を持って申し上げたいと思っておりますし、そのいろんな物品調達その他について可視化をするということについてもですね、電算的にいわゆる ICT を使ったですね、可視化ができるかどうかは別といたしまして、その方策はですね、検討してまいります。さて、この落とし前議員の地域内再投資力、なかなか難しい言葉でございます。地域経済が毎年持続し雇用や所得が維持されてその地域に毎年まとまった投資がなされていることを意味しておると思っております。そしてその投資の主体は、企業や農家、漁家、協同組合だけでなく、市役所という自治体も毎年行財政支出を行う投資主体でもございます。むしろ人口の少ない小規模自治体においては地域経済に占める割合はこの行政の投資というものが非常にウェイトを占めていると思っておるところであります。そのような中で4町が合併し合併後の新市の建設計画に基づく事業を実施するために合併特例債を活用し地域内再投資と地域内の経済循環を推進してきたところであります。議員ご指摘の合併特例債を活用して地域内再投資力と地域内経済循環形成を向上させるには至らなかったと考える問題点を検証して改善すべきということでございます。この検証についてはですね、当然のことをやっぱしなければいけないと思っております。そこで合併特例債を活用した事業は、11年間で、特例債の発行総額は約115億円でございます。しかしながら総事業費ベースで見ますと国費等々入っておりますし204億3000万円これが11年間の投資額でございます。これは一般の公共事業は述べております。そういった中で、1年平均に出しますと18億5000万円が、合併特例債関連で1年に投資をしているということでございます。合併特例債事業のみが地域内再投資力ではないわけでございますけれども少なくとも合併しなければ、市内で1箇所の1箇所選定しております一般廃棄物処理場いわゆるゴミ焼却場とか、市の処理場これはやっぱ合併していなければですね、1箇所なかなかできなかったんじゃないかあるいはまたそれは資金的にもできなかったんじゃないかと思ってますし、光ケーブルも島全体でございます。これもやはり島全体を網羅するということは合併していなければできなかったと思いますし資金力的にもできなかったと思っておるわけでございます。こういったものは生活環境の向上に大きく貢献したものと考えております。しかしながら少子高齢化による人口減少はお指摘のように、止まりません。市税などの一般財源の伸びも見込めず反対に社会保障費は増大しているのが現状であります。 本市の最重要課題である若者の雇用の場を作り、定住と Uiターン促進と合わせて歴史と自然を生かした観光振興により人口減少に歯止めをかけ、地域の活性化を図るため、今回、壱岐市総合戦略の策定に取り組んでいるところであります。今後市としても、住民と共同しながら、地域内再投資力を財政的支援だけではなく、県や農協、漁協等の支援も得ながら、技術面、経営面、販売面において支援していくことはもちろん、地域の国土保全、産業、教育、福祉などの問題を総合的に把握し、横断的な地域政策の立案が必要ではないかと考えています。さらには、高齢者が現役の地域づくりの担い手として活躍していただくだけでなく、例えば年金収入、これは各種福祉施策を通して地域経済に循環させることも、若い世代の所得の向上につながるものと思っています。具体的には、なかなかこの辺も今のところ、案がないわけでございますけれども、そういったこともやはり地域内に投資をしていただくということは大事なかろうかと思っているところであります。そのことによって、市の公的資金も含めて地域内に経済循環を推進することにより、資金の回転数が増加して地域内再投資力も高まり、所得が地域内に行き渡ると考えております。そしてご指摘の、思い切った予算を短期的にもうやるべきだということでございます。今予算で、この6月予算出しておりますけれどもですね、一般財源ということで、なかなか今回道路補修の関係で総額で1億円ぐらいの一般財源を使っておりますけれどもですね、なかなか一般財源で、短期的に投資するということは非常に厳しいと思っています。ご存知のように、壱岐市の予算は220億でございます。今のところ220億でございますけれども、収入は市の税は20億円でとどまっているわけでございまして、短期的な投資、そのことについてもですね、極力やっていくつもりでありますが、今まさに町と仕事、そして、私は、今国会で成立を図るということで政府で、与党で確認をされております仮称国境与党新法のですね、成立、これにですね、大きく期待をいたしておるところであります。
以上。
はい、小田島議員。
はい、私もですね、難しい言葉を使ったつもりではないんですね。要するに、地域内の再投資力を高めるということはですね、地域内で繰り返し再投資できる企業とか、そうした小売店をですね、育成していくのは、行政に与えられた一つの責務ではないかと思うんですね。今回、先ほど豊坂議員の、質問の中で答弁にもございましたが、プレミアム商品券制度をですね、1割増額をしております。地方創生ではですね、20% までは認めておるわけですね。発行部数はそれこそですね、限定されますがね。しかし、今の状況をですね、見た場合に、大型店と小売店のですね、価格差はですね、私単純に、試算はしておりません。詳細にですね、40% ぐらいあるんじゃないかと思うんですね。価格差がですね。ですから、地域内の商店は、軒並み陳列棚からですね、商品を撤収する、置かないというような状況がもう顕著なんですね。そして、ご存知のごとく、所得が上がりませんから、市民はですね、1円でも安いところに駆け込もうとするわけ。これはですね、もう本当に皆さん分かってあると思うんですね。地元を大事にしなければいけないよということは皆さん承知をされており、しかしそれにもかかわらず、やはり1円でも安いという心理作用が働くのは、これは歪めない事実であります。 そうした面でダイナミックにそこら辺を1割と言わなくて発行部数は減らしてでもですね 20% ぐらいのプレミアムを乗せた商品券の発行もですね念頭にですねもう今は予算をかけておりますので念頭においてですね今後考えていくことも一つ必要ではないかと思っております。要するに市役所といわゆる民間企業そして農業者商工会等がですね投資の主体であるわけですね。投資の主体です。いくしのもちろん市役所自体がですね営利に関わることをですねすることは禁止されておりますが、いわゆる資金の循環の起点となることは市役所の財源であることには間違いないわけであります。そうしたことをですね考慮して私はですねこんな苦しい時期にですねやはり大胆な金融政策いわゆる財政出動というのをですね検討されることも必要と思います。今現在壱岐市においては投資的な経費はですねおそらく今度の補正部含めて 14% ぐらいではないかなと思います。230億の 12% ということは約27億でぐらいですかね。一番ピーク時には30% ぐらいあった。これは私は過剰であると思います。せめて 20% ぐらいに上げてやって230億の 2% で46億、それぐらいのやはり事業を確保してやらないとですねなかなか私も そういう政策にですねもろ手あげて賛成はできないわけですが、雇用情勢をですねやはりの悪化を考慮したときにぜひともそうした施策も検討していただきたいなと思っております。要するに補正をですね今後ですね検討する余地があるのかについてお尋ねを出したいと思います。
はい、白川市長。
豊島議員の質問でございますけれどもですね、先ほどのプレミアム商品券についてはですね、私はそうではないと思っております。と申しますのはですね、5億円今度発行するんです、10% で。それは確かにおっしゃるように、4割も、40% もですね、差があるのはそういくとおっしゃるかもしれませんけれども、私はこの5億円の 10% のプレミアムですね、商品券が売れ残れば、それは乙島議員のおっしゃるように、もっとプレミアムを増やさないかん。で、この 10% を 20% にすればですね、2億5000万にしかならないわけです。それを大型店以外で使うわけですから、私は 10% にしてですね、5億円が売れてしまえば、私は5億円の活性化があったと思っておりますから、それは2億5000万を売るよりもいいんだと思っておるところであります。ですから、もしこの5億円のプレミア商品券が売れ残ればですね、やはりもっとプレミア率を上げないかんのかなと思っております。それがまず一つ。で、もう一つは、今、乙島議員の公共事業でございますけれどもですね、今、財政課長に聞きましたところ、30億円程度であるということです。で、補正につきましてはですね、やはり、それは補正というのは必要においてということでございますからですね、今、やるよとか、やらないよということにはなりませんけれどもですね、ぜひ私は、以前、平成22年でしたか、国の補正などありました。何したっけ、とにかく、いろんな補助事業に乗らないやつをですね、国が 補助事業にしてくれるという補助事業がございました。そういったものをですね、まあ、国に頼りにしてばかりいてはですね、始まらないわけですけれどもですね、そういった経済対策のですね、補助事業がないかなと期待をしておるところであります。
今議長はプレミアム商品券は 10% の方が優位であるというような見解を示されましたが、今後ですね、私は 20% にした場合とのですね、実質的なですよ、金額的な実質的に小売店に対してどれだけの波及効果があるのかということをですね、ぜひともですね、検証をしていただきたいと、そう申し上げているわけであります。それで先ほどですね、議員提案で谷川大臣を中心に、国境離島新法が制定されたら議長も議会全協議会の中で発言をされましたがですね、非常にやっぱ経済波及効果があると生き死にとってはぜひともですね、そこら辺はですね、議会市民行政一団となってですね、制定に向けてですね、やはりこの前決起大会もございましたが、全力を挙げてですね、生き死の命運をかける、それこそ乗車問題じゃないんです。この問題がですね、中長期的なですね、生き死のやはり将来を決めるであろう重点施策でありますので、総力を挙げて取り組んでいかねばならないというふうに考えております。私はですね、合併を通じてですね、やはり地域住民とのですね、精神的な結びつきがですね、最も市政を遂行する上でですね、重要視されるべきであろうと思うんですね。住民の皆さんもですね、若干自治体組織が肥大化すれば住民サービスの若干の低下はですね、覚悟しておられるわけですね。覚悟して。しかし、精神的な結びつきが、住民とですね、行政との間に、隔たりが大きくなるとですね、やはり住民は失望されるであろうし、今後、若い人たちが生きに残るためにはですね、やはり所得の保障が必要です。ですね。いわゆる非正規の労働者がどんどん増えております。そしたら働く、いわゆるワーキングプア、働く貧困層が増えると思います。そのためにはある程度、所得も確保してやる必要があると思うんですね。今、市役所のよく募集で、臨時職員募集という広告が載っております。日給5800円と出ておりますね。やはり、この数字自体もですね、もう少しですね、私は若干と言いますね、最低賃金が今677円ですかね、長崎県で。5600円ですね。800円の時に、700円の時に、時給700円の時に8時間働いて、5600円ですかね。それに若干上回るようなペースである。そしてまた民間企業においてはですね、そうした賃金水準というのがね、常態化しておるわけですね。こうした中で、やはり若い人に希望を持って、次世代のですね、生活設計をしてくださいということには非常に無理がある。具体的にどうするのかという私たちも投げかけられると思いますが、やはりそこら辺をですね、やはりお互い、知恵を絞ってですね、圧縮するものは圧縮して、底辺の底上げをすることも必要であると思いますので、今後ですね、市長におかれましては、そうした雇用情勢をですね、念頭において、持続可能なですね、生き死の姿勢がですね、遂行できるよう、全力で、取り組んでいただきたいというふうに考えております。私は、ですね、 実態消滅論を超えてというようなあの本を見ております。そしたらやはり合併をしてですね、やはり実際の地方の置かれている立場はどこの自治体でも非常に厳しいものがあります。しかしそこの中でですね、住民が手作りをしてその地域に即した業種を伸ばそうと懸命にされております。私もですね、7月の234長野県の境村というところで小さい自治体の輝くフォーラムというのの20周年記念がございます。そこでやはり各自治体、九州から綾町、そして九重町等の組長さんとも参加をされます。そして、まあ、私が最も尊敬をしております山鳥町の根本前町長さんも出席をされるということでありますので、私も申し込みましたらたまたま枠の中に入りましたんで、もう一生懸命勉強してですね、今後はあの皆さん方と一緒に提案できるようなあの知識を身につけてきたいなと思っております。まあ、我々 の, あの地方自治体の永遠のテーマでありますので、地域内に残ってやる人が安心して、まあ、暮らしができる、いわゆる地域内再投資力をですね、維持して持続可能な地方を作っていくということに全力を向けるべきであろうと思います。何かこの件に関して、見解がございましたら、承りたいと思います。
はい、白川市長。
お豊島議員がおっしゃる持続可能な雇用というのがもう一番大事だと思っております。そのためにもですね、今おっしゃる、地域内再投資力の充実を考えなきゃいけない。それは先ほどから申しますように、いろんな方面からのですね、再投資がなければならないと思っているわけでございます。その中のやはり、市の投資力というのは大きいものがございます。それについてもですね、やはり先ほどから申しますように、いつまでも一般財源で、やるということは不可能でございます。今すでに、合併算定替えによりまして地方交付税も前減をいたしております。そういった中で、いかにして、そういったものを確保するかということも真摯に考えていかなければいけないと思っております。それより何よりやはり安定した雇用、先ほどおっしゃる日当の問題等もございますが、しかしながら私は今町と仕事創生法が最も重視しております。仕事の働く場所の創出、こういったものについてですね、先ほどから申しておりますけれども、国境移動新法の中でも航路の低廉化、運賃低廉化、そして、漁船燃油の低廉化、それに加えてやはり、雇用の創出というのが大きなこの国境移動新法の趣旨でもございます。そういったものと合わせてですね、やはり、行政がその新しい、いわゆる企業をする、新しく業を起こす、そのことについてですね、どれだけリスクが取れるのかということもですね、今後、議員皆様方とご相談していきたいと思っています。やはり、谷川先生はですね、行政がリスクを取らなくて今雇用が創出できるか、それはですね、一般の人で、やれるのでやってるんだと、やれないから今行政がリスクを負わないかんだというこういう考えでございます。もちろん行政といっても市だけでですね、そんなことをやれるはずないわけでございまして、今度の新しい法律の中で国がどれだけリスクを取ってくれるのか、市がどれだけリスクを取らなきゃいけないのか、そういったことを見極めながら議会と執行部と、話をしながら、この企業者には ある意味、保証ができるぞといったようなものがですね、それを見極めていきたいと思っている次第であります。
議長。
はい、落、は、島、い、議員。
市長がですね、行政がリスクを取るという、画期的なですね、発言をいただきましたので、私も一定の評価をしたいと思います。行政は住民のためにあるわけでありますので、当然、リスクを覚悟の上でですね、やっていただきたい。そのように思っております。私も、今回、俯瞰的な立場で、絞った感じじゃなくて、地域づくりとはどうあるべきなのかということを、模索しながらですね、市長と議論を交わしましたが、今後ともですね、皆さんとともにですね、この課題について、深い、と言いますかね、意味合い、もう奥は深いものがありますので、ぜひとも頑張っていきたい。そして、若者が残れる、そうした島づくりに、今後とも市長のリーダーシップを期待を申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。